リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
クリスマスを待つこの大高節、アドベントの第二主日です。ろうそくが2本灯りました。これが3本となり4本となりクリスマスとなっていきます。このろうそくが灯っていくこの期間は、一つは旧約聖書の時代を表しています。救い主が来ますよと言って待ち望んでいた旧約聖書の時代、クリスマスは、ああ新約になったぞ、救い主が来たぞということですね。と同時に、まあ、今私たちがクリスマスを待っている時であり、イエス様が再びやってこられるという約束があります。教会はずっとそれを待ってきています。2000年間それを待ってきました。そして私たちも待っています。必ずイエス様はやってこられます。私たちはその救い主を、イエス様を、再び来られるイエス様を待っているものであります。もう一つの意味は、私たちがこの世といつかお別れをして天の国に帰る時が来る、私たちはその時を待っている、その時に備えているものなのだ。その時はもう完全な愛に、神様の懐に抱かれる時であります。それを私たちは楽しみに待って今準備をしている、そういうことを表しているのであります。何にしても素晴らしい時が私たちには与えられているし、もうすでにその恵みの中を生きているのが私たちであります。今日も御言葉によってその神様の福音を、愛をいただきたいと思います。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書の1章です。先週はこのイエス様のお母さんであるマリアさんのところに天使がやってきて、この受胎告知でしょうかね、マリアさんが聖霊によって身ごもるんですよ、身ごもったんですよということを教えてくださったということを私たちは読みました。今日はそのイエス様のお父さん、マリアさんのご主人になられるヨセフさんのお話であります。まあ、ヨセフさん、マリアさんが妊娠をしたというのでびっくりして心穏やかではなかったんですけれども、天使が、ね、夢の中で現れて、大丈夫ですよ、安心して結婚しなさい、聖霊によって身ごもったんですよということを教えてくれて、でヨセフさんは安心をして神様を信じてマリアさんと結婚して、ヨセフさんのお父さんとなったということです。もうヨセフさんのこの決断を本当に感謝したいと思います。イエス様がちゃんとした環境で生まれられた、そして私たちの救いがそこで実現したということですね。とても嬉しいことであります。その次第がこのところに書いてあるんですけれども、今日はイエス様のお名前ということをここで考えてみたいと思うんです。このところで3種類のイエス様のお名前が書いてあるんですね。それに英を学ぶことによって、教えられることによって、神様の愛を知りたいと思いますですね。第1、イエス様のお名前はイエスというお名前だということですね。21節にマリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさいと、これは天使が言われた言葉です。で25節ですね、そしてその子をイエスと名付けたとあります。イエス様のお名前はイエスというお名前だということです。でこのイエスというのはヘブライ語のイエシュア、またはイエホシュアという言葉をギリシャ語 旧約聖書はヘブライ語で書かれてあります。新約聖書はギリシャ語で書かれてあります。ですからギリシャ語に直さないといけない。お名前はそのままですからね。お名前ですからね。それをそのままこうギリシャ語に直す。そしてそれがこのイエススというふうにギリシャ語で書かれたということなんです。まあこのイエシューイエシュー、イエホーシュワーというのをイエスと、まあ、ギリシャ語で表現をしたということ、その音をですね、音をそのままやろうとしてそのようになったということなんですね。名前ですからね、お名前はもうそのままそのようにしたのであります。ですからギリシャ語ではイエスですね、イエススとも言いますけれどもですね。でこの名前が、この意味がこのイエシュアですね、これは旧約聖書で日本語はヨシュアと訳されている言葉なんです。ヨシュア、ですからイエス様は旧約聖書の中ではヨシュアなんですね。で新約聖書の中にもヨシュアというのがあるんです。それギリシャ語で見たらそれはイエスになっているんですよ。イエス様はこのヨシュアと言いましょうかね、なんです。でその意味が救いという意味、もしくは主は救いという意味がこのヨシュアとかイエシュアとイエスという意味にはあります。ですからこのところで天使は言っているんですね。この子は自分の民を罪から救うからであると言われているのであります。救ってくださるこの神様、イエス様は私たちを滅んでいく、私たちを永遠の滅びに行く私たちを憐れんで救うためにこの世に来てくださったお方だということです。イエス様が救ってくださる、もうイエス様が来られたのでもう絶対に大丈夫ですよ。イエス様がこの救うということに失敗されることは絶対ありません。もうイエス様が来られたからには、クリスマスになったからには、もう私たちの救いは確実であるということを信じて安心していいのであります。ちなみに英語でイエス様の名前はジーザスって言いますよね。なんかイエスというのとジーザスというのはなんか違う感じがするんですけれども、英語でジーザスはこの JESUS ですね、ジーザスって言うんですけれども、これドイツ語で読むとイエスズとなるんですよ。で英語はだいたいドイツ語からこう変形してっていうかできたものなんですね。でドイツ語のこのイエスを英語読みにすると J はG ですからね、ジーザスという名前に読み方になったということなんですね。まあ、例えば韓国の人のはキムという人が多いですね。でキムというのを日本語読みにすると金ってなるんですよね。だから日本語読みだと金ですけれども、韓国の人はこのキムという、まあ、それみたいなものですね。ドイツ語ではイエスースだけれども、それをそのスペルをそのまま英語で読むとジーザスになるという意味で、全く同じことだということですね。イエス様は私たちを救うために来られて、私たちは救われているということです。本当に嬉しい名前ですよね、イエス様のお名前。第2番目のイエス様のお名前は18節、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであったとあります。キリストですね、イエス様の第2のお名前、キリストというお名前であります。まあイエス・キリストというと、まあ、イエスがイエス様のお名前ならば、キリストというのは苗字かなと考える人があるかもしれませんけれども、キリストというのは苗字ではありません。 まあどちらかというと仕事の名前、まあ、仕事と言いましょうかね、職名と言いましょうかね、そういうことですね。ですからまあいわば私だったら木坂牧師ですねみたいなものですね。中島さんだったら中島社長とかですねいうことですよね。何々校長とかですねいう、何々主任とかいうのですね、名前とまあ職名というふうに考えていただけたらいいと思うんです。でこのキリストというのはこれは翻訳ですよ。旧約聖書のヘブライ語をギリシャ語に翻訳したらキリストになるんですね。でその旧約聖書の元の名前はヘブライ語でマーシャフとかマーシア、まあ日本語で分かりやすく言うとメシアとなるのですね。それをこうギリシャ語で訳したらキリストス、クリストスというふうにこうキリストというふうにこうなるのであります。このマーシアというかメシアという意味は油を注がれた人という意味があります。油を注がれた人ですね。油を注がれた人というのは特別に任命された任職された人という意味を表します。でこの油というのはまあこの高級な、まあ、匂い油ですけれども、油というのは聖霊という神様の霊を表します。神様の霊が注がれて特別な人となり、特別な人として、仕事を任命されたという意味がメシアという意味ですね。でこの旧約聖書の時代のメシアというのは何人もいました。第一ですね、預言者ですね。で第二番目は神殿で使える祭司です。で第三番目は王様。これらの方々は油を注がれて特別な仕事に就いたのです。でイエス様は油を注がれて、聖霊を注がれて、これはもうイエス様の洗礼の時に天が開いて聖霊が鳩のように下ってきた。そして天から声がありました。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。神様から特別にこう任命されている。ですからまあイエス様はこの3つの役割を果たしておられる。預言者の働きをされています。この預言というのは未来のことを話すということもありますけれども、神様から言葉をいただいてそれを伝えるという意味があります。イエス様は人々に語りました、神様からの言葉をですね。神様は皆さんが思っているような怖いお方ではありませんよ。優しいお父さんのようなお方です。報道しているこの罪で汚れている私たちをここに喜んで待ち続け、そして迎えてくださるお父さんですよということ、神様のことを分かりやすく語ってくださった預言者ですね。でもう一つは祭司。祭司というのは人々からこれを犠牲を神様に捧げてくださいというのをお願いされて、それを持って神様のところに行ってそれを捧げる、まあ人々と神様との仲介をするというのが祭司の役割であります。イエス様はその祭司の役割、私は道です、私を通って神様のところに行くことができますよというので、私たちはイエス・キリストというこの仲介をしてくださる方を通して神様のところに行くのであります。イエス様の仲介によって私たちは全て罪が許され、全く清いものとなって 神様が喜んで迎えてくださるのであります。イエス様は私たちのためにこの祭司となってくださいました。第3番目は王ですね。イエス様は私たちの誠の王であります。私たちを愛して、愛でもって私たちを守り導いてくださるお方であります。すべて私たちのことを知っていてくださり、そしてあなたは今日このようにしたらよいですよ、このようにしなさいよという導きを常に与えてくださるお方であります。私たちはこの王であるイエス様を全面的に信じて、イエス様あなたに従っていきます、どうか私を導いてください、そう言いたいのであります。でここで聖書イエス・キリストと言われますよね。イエス・キリスト、もうイエス・キリストというのが一つの名前のようになっていますけれども、これを言うのは私たちクリスチャンだけなんです。でこのキリストという、まあ、メシアですね。メシアは旧約聖書にもたくさんいたんです。油注がれた人ですからね。でも旧約聖書はいや、そういうメシアではなくて、最終的にもう究極のメシア、もう最終的なメシア、最高のメシア、もうこれ以上ないというメシアが来ますよという予言が旧約聖書にいろいろ書かれてあるんです。で人々はそのいつか救い主がやってくる、メシアがやってくる、油注がれた人がやってきて私たちを助けてくれる、信じて待ち続けていたんですね。でついにその方がやってこられた、それがクリスマスなんですね。家畜小屋の中で貝羽桶に寝ている小さな可愛い赤ちゃん、この人が旧約聖書で予言されていたメシアなんですよ、キリストなんですよ。私たちはそれを信じる、その事実をそのまま受け入れているのでありますけれども、世の中にはそれを受け入れてない人もあります。ユダヤ教の人たちはそれを受け入れてません。ですからイエスはまあ偉大な人ではあるけれども、人間であり、だけどキリストではないと彼らは思っています。イスラム教の人たちも同じですね。だけれども私たちはいや、そうじゃないんだよ、旧約聖書で予言された、最後の究極的なメシアはもう来たんですよ、クリスマスは来たんですよ、それがナザレのイエス・キリスト、イエスがキリストなんですよ、というその信仰というか、私たちはその事実、真実をそのまま受け入れ、イエスは旧約聖書で予言されていたキリストなんですよ、ということをこう言っているんですね。キリストイエスという表現もありますね。旧約聖書の予言されていたのはナザレのこうイエスなんですよ。私たちもイエスキリストをこう信じているのであります。キリストを通して、油注がれたキリストを通して、私たちは究極的に最終的に救われるのであります。第3番目、3つ目の名前が23節、先ほど皆さん一緒に暗唱聖句で暗唱しました、読みましたね。23節、見よ乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、その名はインマヌエルと呼ばれるということですね。イエス様の3番目のお名前はインマヌエルというお名前であります。まあその名で呼ばれるとありますけれども、あんまり呼ばれてないんですね。まあこの日本にはこのインマヌエルを名前としているこの教団というか団体がありますね。インマヌエル総合伝道団といってですね、いう団体で、私たちと同じこの清め派のグループの仲間でありますけれども、このインマヌエルというのはもうイエス・キリストという意味ですね。私たちもナザレン教団でキリストとかイエスというのがついていませんけれども、ナザレンというのはナザレの人ということで、これもイエス・キリストを表している言葉であります。 イエス様がの3番目の名前がこのインマヌエルという名前であります。これは何かというと、神は私たちと共におられるという、そういう意味だということですね。これはもうイエス様そのものを表しています。神様が共におられる、私たちの共におられる、私たちのそばにおられる、あなたのそばにおられる、いやあなたのうちにおられるというのがインマヌエルの神様、イエス・キリストであります。この当時の世界観では、天は三層の構造になっていると考えられていました。まあ、第一の天は、まあ、鳥が飛んでいるところですね、あれが天だ。で、第二の天は太陽とか星があるところ、第二の天。そして第三の天は神様がおられるところなんだという、神様がおられるところは遠いところなんだと思っていました。神様は遠くに住んでおられるんだけれども、遠くに住んでおられる神様が私たちを愛していてくださり、いや遠くにいるんじゃない、あなた方のそばにいるんだよ、そばにいたいんだよと言って、そばに来られた、まさにそばに来られたというのがイエス・キリストなんだということです。まあ、だいたい神様は私たちのそばにいつもおられたんです。旧約聖書の時代も神様はそばにおられたんです。神様のお名前、神様のお名前なんだと思いますか、皆さん。モーセ、旧約聖書のモーセさんがですね、エジプトに行きなさいと言われた時に、彼は神様に質問する。神様、あなたはどういうお名前なんですかと神様に質問したんですね。で答えられた。旧約聖書には神様のお名前が書いてあるんです。聖なる4文字って言われている4つのアルファベットなんです。YHWH というのが YHWH。これどう読むのか。この YHWH だけじゃ読めないんですね。母音がないので。Y はヤイユエヨと読めるし、 H はアヒフエホと読めるし、 W はワイユエオかな。で、そういう組み合わせがあってもどう読むかわからない。で、昔はこれをエホバと読んだこともありますけれども、学者の先生がいろいろ調べて考えて推理してというか、いうので今ほぼ確定しているのがヤーウェいうですね、いうのがそれだと言われているんですね。で、これはモーセが神様に質問した時に神様が答えられました。私はあるというものだ。意味が分かりませんね。私はあるというものだですね。それがこのヤハウェという意味だ、言いましょうかね。私は存在するというものだ、私はいますよですね。私はあなたのそばにいますよというものなんだというのが神様なんですよ。神様はですね、第三の天にいて遠くにおられると人々は思っていましたけれども、いやそうじゃない、あなたのすぐそばにいますよ、だから私はヤーウェなんですよ、あなたのすぐそばにいるものなんですよ。まあでも霊の世界ですからね、霊の方ですから、いるのかいないのかよくわからないというのが正直なところです。じゃあもうはっきりわかるようにしてあげようというので、イエス・キリストがこの世に来られたんですよ。もうはっきりわかる、見てわかる、もう触ってわかる。ヨハネさんですね、このヨハネの手紙の第1、彼はこう証言しているんですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えますって言ってるんですよ。これはイエス・キリストのことですよ。 もう見たんですよ、私聞いたんですよ、触ったんですよ、イエス様にですね、神様を触ったんですよ、もう あなた方の本当にそばにいるんですよ。イエス・キリストは人間のそばにいてくださる神様というのをもう具体的に見える形で、触れる形で、聞こえる形で表してくださったお方であるということです。イエス様はおられたし、もうイエス様は神様の愛そのもの、神様の愛というのはもう疑いようのない存在としてこの世に現れたということであります。本当にそのことは嬉しいことでありますと同時に、もっと素晴らしいことはのいつも共にいるということです。共にいるというのは今共にいるというのではなくて、このマタイによる福音書の28章の20節、マタイによる福音書の一番最後の節ですね、素晴らしいことが書いてあります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、世の終わりまで共にいるとイエス様がおっしゃったんです。私たちのそばにいてくださるお方なんです。イエス様は今もそばにいてくださる、いやうちにいてくださるお方でありますけれども、どうでしょうかね、皆さん自分は神様がイエス様がいつも一緒におられて心地よい人かなって思うでしょうかね。いや私たちは間違うし、汚れているし、失敗するし、してはいけないことを思うし、神様ってもしかしたらいないかもしれないなと心の中でちらっと思ったりするし、神様なんか信じてるものバカ見るんじゃないかなみたいなことをちらっと考えたりする、不信仰なもの、こうしないといけないなということが分かっていながらしなかったりするもの、神様がもうあなたとずっと一緒にいるけれどももう嫌になったよ、イエス様がそのように言っていなくなってしまわれないかなってちょっと不安になるんですけれども、イエス様はいやいや私はいつもあなたのそばにいますよ、絶対離れませんよ、たとえ死ぬことがあっても私はあなたのそばにいますよということです。あのゲッセマネでイエス様はもう私は死にたくないですよ、もう本音言ったら死にたくないです、ここから逃げたいですですね、逃げても構わないんですよ、イエス様自由なお方ですけれども、いや私は逃げない、もう人間のそばにいつまでもいるんだ、私はインマヌエルだから、世の終わりまで彼らと一緒にいるんですよ、逃げられなかった、そしてその結果十字架にかけられ死なれた、よみがえられました三日目に、絶対あなた方を見捨てませんよ、何があってもあなた方を見捨てませんよ、あなたのそばにいますよということを実証して見せられたお方、イエス・キリスト、目に見えないですけれども私はそばにいますよ、聖霊の神様としてイエス様は今そばにおられます、私たちのそばにおられる、皆さんのそばにおられる、皆さんの中におられるインマヌエルのお方であります。今日の説教題がですね、永遠の愛がここにとありますよね、もう永遠に神様から私たちは愛しておられる、永遠にそばにおられるお方、永遠に見捨てられない、そして最後ちゃんと救ってくださるお方、イエス・キリストです。クリスマスは本当に嬉しいですね。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。クリスマスを本当に感謝をいたします。見えない神様が見える、触れる、聞こえる、まことにこの世界におられ、私たちを愛しておられ、私たちを救うお方としてイエス様が来てくださいました。ありがとうございます。こんなにダメな、こんなに愚かで、こんなに汚れていて、こんなに不信仰で不従順な私たちですけれども、それでも私はあなたのそばにいる、あなたを決して見捨てない、インマヌエルとしていつも共にいますよと約束をしてくださっています。ありがとうございます。 この1週間もあなたを信じて希望を持って喜びを持って生きていきます。私たちを導いてください。どうかあなたの愛を知らない方々がたくさんあります。どうかこのクリスマスを通してあなたの愛を伝えさせてください。クリスマスのキャンドルサービスが準備されています。どうかこの集会を豊かに祝福してくださりお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖聴の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。